次に、厚生福祉常任委員会を代表いたしまして質問順2番9番佐藤守正議員に代表質問を許します。はい、はい、佐藤守正議員。
9番佐藤です。
9番佐藤守正議員に1回目の質問を許します。
はい、では簡潔に質問したいと思いますのでよろしくお願いいたします。まず1点目、障害者施策の項の中にグループホーム設置の検討を進めてまいりますと書かれています。でその計画はどこまで進んでいるのかという質問であります。実はもう半年くらい前に福祉保健課の保健師さんからこの話が具体的に進んでいるって話をちょっと聞きました。このグループホームっていうのは精神障害者のご家族の方の長い間の念願でして、なんとか早く作ってもらいたいということを町の方にずっと要望し続けていた、その願いがようやく叶うのかなっていう感じがしています。しかし半年くらい前にもう場所が決まって、あとはその周辺の住民の了解を得ればそれでいいだけど、いいだけのところまで行ってるっていう話があったにもかかわらず、そのずっと何の動きもなかったので、立ち消えてしまったのかなと思っていたところであります。その進捗状況がどうなっているのかをお知らせください。2番目、住民検診、がん検診、人間ドックの項に、昨年に引き続き35歳以上の国保加入者や、後期高齢者医療保険の加入者に人間ドック費用の一部助成を行いますとありました。今までは40歳以上、74歳まででしたけれども、今度は35歳以上にまで下は広げ、上は後期高齢者になってからもドックの申し込みを受けるというふうに広げたわけですけれども、今年1年間やってみて、どれくらいの方がその受診を申し込まれたのか聞きたいと思います。で、もう一つ、慢性腎臓病及び糖尿病の罹患者は、湯沢町においては実際に多いのでしょうか。また、それのみではなく、循環器系疾病の予防対策も必要と思うけれども、見解はいかにという質問であります。三つ目、国民健康保険事業についてであります。この項に近年、療養給付費の増加が続いているという一節がありました。療養給付費の思わず出費に対応するために、支払い準備基金、貯金を持っているわけですけれども、この貯金の扱いがどうも納得ができないんですよね。今年度の末の残高見込みが2348万円となっています。で、27年度の予算を組むためにその2348万円のうちの2231万円を取り崩して予算の中に入れてしまって、で、27年度の年度末の残高見込みは117万しかないというギリギリのギリギリどころか、お金が足りなくなってしまうんじゃないかなと思われるような綱渡りの財政運営をするという計画なんですよね。で、今までこういう予算を組んだことが全くなかったわけですけれども、今回どうしてそういう予算を組むかということの質問が3点目であります。4点目、病院事業について質問いたします。安心安全な医療提供に努めてまいりますとあります。で、湯沢病院には様々な評価があります。私は何人かの方に、湯沢病院のおかげで命が救われたという人に行き合っています。また、湯沢病院から救急車で長岡まで行くのに、一緒に医者についてもらってどれほど心強かったことかというような話も聞いています。だけど逆にいろんな悪い評判も あるんですよね。で、いい評判はあんまり広がらないけれども、悪い評判の方が伝播力があるというか広がっています。で、その辺の対応は全て病院任せにもはなっていないでしょうか。良い評判は積極的に広げて、悪評はそれへの対処をしながらも、それが広がらないように手を打つ必要もあるんじゃないかなと私は思いますけれども、町はなんかそれに関わらなくてもいいのかという質問であります。次が4点目であります。5点目、子育て応援。新年度もすくすく子育て応援金の支給を継続してまいりますと書かれています。今年度から赤ちゃん一人につき10万円の支給が始まりましたよね。で、それはどういう効果を期待してのことなのか。本当にその効果は上がっているのかどうか、1年経って今の評価をお聞きしたいと思います。以上。2、4、5点であります。
はい、9番佐藤森正議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは厚生福祉常任委員会を代表して佐藤森正議員の質問にお答えをいたします。最初に障害者施策のことにつきまして、グループホームの設置の件でございますが、グループホームの設置につきましては、ここ数年の課題であり、建物の形状、居室の数、交通アクセス等の要件を勘案しながら、実現に向けて物件を探していたところですが、立地条件等有望な物件が見つかり、持ち主には了解を得ており、グループホームの運営が可能な事業所と検討中であります。実現には地元住民の皆様の理解が必要であり、今後地元町内会長等へ説明し、理解を得た上で進めてまいりたいと考えております。次に住民健診がん人間ドックにつきましてです。人間ドックの対象者拡充による受診者の状況は35歳から39歳で21名が受診しました。受診者を20名と想定しておりましたので、ほぼ予定通りの実績となりました。若いうちから自分の健康に対して意識づけをしていただくという面で成果があると思っております。また隙間なく健康管理に努めてもらえるよう、後期高齢者医療保険に加入する年度であっても、受診日に国保加入者であった方の人間ドック受診者は14名おられました。さらに後期高齢医療保険加入者で人間ドックを受け、1万円の助成を受けた方は28名です。検診の受診率の目標は特定検診について定めており、平成29年度に 60% を目標としています。本年度は 53.2% の見込みです。若年者については定めておりません。後期高齢者は定期通院している方が多く、受診率の目標設定はしておりません。がん検診の受診率は国の目標が 50% であり、町も同様に目指しておりますが、非常に低迷しているのが現状です。次に住民健診、この慢性腎臓病及び糖尿病の罹患者につきましてです。慢性腎臓病や糖尿病の罹患者は湯沢町が突出して多いということではありません。しかしながら湯沢町の平成25年の県尿路生殖器系の一人当たりの費用額順位は県内で4位、平成24年度の住民健診及び人間ドックの受診者のうち血糖値異常の割合は 41.5% 10.8% で、県内1位。ヘモグロビン A1C が高い値の割合が 73.2% で、県内3位となっており、そのままだと今後数年でその疾病になるであろう予備軍の割合が非常に高くなっています。これらのことから予防に力を入れたいと考えております。また、予防事業を通じて生活習慣を見直していただくことにより、慢性腎臓病及び糖尿病のみならず、必然的に循環器系の疾病予防にもつながるものと考えております。次に国民健康保険事業につきまして、国庫財政は非常に厳しい状況であり、平成27年度は国民健康保険支払い準備基金のほとんどを取り崩して不足する財源に充てることにしております。また、一般会計からの法定外繰り入れ2800万円を予定しており、国庫税の上昇をなるべく上げないように配慮したものです。国庫を取り巻く状況は大きな変革を迎え、平成30年度から都道府県が財政運営の責任を主体となることが予定されています。これらのことを踏まえながら、他市町村との税率のバランスや一般会計からの繰り入れなどを勘案し、事業運営を進めることとし、より一層の税収向上や保険事業の展開による医療費の適正化などに取り組んで運営をしてまいります。湯沢病院につきまして、湯沢病院は平成14年の開院以来、24時間365日、医療サービスを提供し、町民のかかりつけ病院としてご尽力いただいているところです。当初や苦情などが寄せられれば、院内で速やかな対応、センター頼りで報告を行っており、患者さん一人一人に対して親切、丁寧な説明に努めております。町としても管理協議会や病院運営審議会などの中で病院との協議を行っており、引き続き町民の皆様から信頼される病院となるように取り組んでまいります。子育て支援、すくすく子育て支援、子育て応援金につきまして、すくすく子育て応援金については、現時点で28件、29名のお子さんが対象となり、290万円を支給いたしました。制度を始めてから1年経過しましたが、まだワンサイクル終わろうとしている段階ですので、今後の展開については、町民の皆様の声を聞きながら、これから検討してまいりたいと思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤森正議員に2回目の質問を許します。
はい、いくつか絞っていきます。1番目の障害者政策については、町長の答弁の中に事業者という言葉が出てきましたけれども、町が直接管理運営するんじゃなくて事業者に任せたいということだと解釈してよろしいですか。で、その場合事業者と一体どこになるのか、もし分かったら教えてください。1点目は質問です。2点目は感想です。35歳以上から40歳までの人が21名もいて、後期高齢者は28名もいたっていうことは、予想以上の、受診者だったなと、私も思います。で、糖尿病の潜在患者になるべき方が、県内、一番多いという話を聞いて、私もびっくりしました。これはそれなりの手をしっかり打っていただいて、患者になる方をなるべく抑えていただきたいな、そのために尽力していただきたいなと思います。3点目、国民健康保険については質問です。来年度末の基金残高がわずか117万円という予算のことですけどね。 今まで担当課の説明は、基金って1ヶ月分の、療養費の支払いの、支払い額がだいたい4000万から5000万なので、少なくとも2ヶ月分ぐらいは貯金として持っていたいと。つまり8000万から1億くらいお金がないと不安なので持っていたいっていうのが今までの態度だったんですよ。だけど今年はいきなり117万で年度末を迎えるという、そういう予算になっちゃいました。一体なんでこんな冒険をするのかということをもう一度教えていただきたいなと思います。病院事業については特にありません。から子育て支援についても質問であります。ユーザーの子供の生まれ方の減少は私は危機的状況にあるなと思っています。平成12年は1年間に86人生まれたんですよね。ところが平成20年以降生まれる数が40人台になっています。ちょっと具体的に言います。平成20年43人、平成21年46人、平成22年49人、平成23年、これがやや特殊で57人いましたけれども、平成24年は46人、25年は40人。そして、今年度、平成26年は、まだあと何日かありますけれども、年度じゃなくて年ですから、26年は42人。つまり、このところずっと40人をもしかしたら切ってしまうかもしれないっていう人数なんですよね。で、すくすく子育て応援金も大事でしょうけれども、なんかそれだけで、自然に流れるままに任しておいていいのかどうかっていうことを、私はすごく思うんです。で、昨日の新潟日報を見てましたらね、伊豆の町の合計特殊出生率の目標値なるものが載っています。で、それによりますと、1.73 なんですね。ところが、現状、平成24年の数値ですけれども、湯沢町は 1.27 なんですよ。この 1.27 をどうやって 1.73 まで引き上げるのか。目標値として 1.73 というふうに掲げた以上、それなりの施策を準備した上でこの数字を出したんだろうと思いますけれども、その辺のことをちょっと教えていただければと思います。以上です。
9番佐藤森政議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは最初の質問確認でございましたが、この事業者につきましてはただいま考えておりますのは南魚沼福祉会を考えているところでございます。また定員は4名程度と考えております。次にこの準備金のことですよね。国庫の会計のことについて、ご指摘がいただきました。確かに準備金につきましては私も、議員をさせていただいているときから約5000万円1ヶ月、2ヶ月分あるのが一番いいんだというようなことでございました。しかしそういう中で今回なぜこういう予算を組んだのかということは、やはり何よりもその国庫税自体をなるべく上げたくないということがございました。そういう中でこの準備金をもし使わないというふうにするならば、必然的に一般会計からの繰り入れというふうになるわけでございます。この27年のですね、法定繰り入れ分、基盤安定、職員の給与等で6313万3000円、その他ですね、この先ほどの2800万を含んでですけど、検診の繰り入れ分の266万3000円を入れて、3066万3000円が一般会計から法定繰り入れされているわけであります。そういたしますとトータルで9379万6000円ですから、これにこの基金の繰り入れが2231万4000円というふうになるわけですよね。もしこの基金の繰り入れを入れないということであるならば、一般会計から これを入れていくということになるわけでございます。しかし、現状ですね、この予算を組ませていただく中で、今年の66億8900万円、一般会計でございますけれども、これを組むにあたっては、まず基金を3億円取り崩しをして、合わせて、約9億円の記載を行うということで、12億円が不足をしているわけでございます。保育園の建設等もございますけれども、そういうようなことを考えたり、あるいは、基金のその準備金についてもですね、もし万一、足らないということが発生すればですね、これは一般会計から繰り入れざるを得ないのではないかと、こういうふうに思うわけですけれども、それらのことを総合的に判断しました。合わせて、いわゆる平成30年から、県で、これを広域化してやっていくというようなこともあるわけでございますので、そこのところを踏まえた中で、まず第一番には、やはり国庫税をなるべく上げないで、やれないかということからですね、こういう形を取らせていただいたところでございます。もう一つ、この特殊出生率ですかね、合計特殊出生率ですよね、5年間ね、15から49歳までですよね。はい、分かりました。これについてもですね、すくすく応援金10万円を出したからその子どもたちが増えるかというとそうではなくて、やはり、そういうこともある、そういうことはあんまりないと。10万円やったからこれで、それを目当てにですね、子供を産むなどということはないと思うんですけれども、まず、やはり、その今42万円が、出産祝い金で出ているというふうに思います。しかしですね、町長喫茶室なので若い人たちが来ると、とっても町長さん、そっけんがじゃ足んないんですと、いう話もしていきます。そういうことの中で、それを活用していただくとか、あるいは、様々にですね、若い方々については、子どもたちの、育児ということも含めて、そのお金が、使っていくということができますし、私とどもとしましては、やはり町として、その若い子育て世代の人たちを応援しますよという意味合いを持ってですね、これを進めているところでございます。ですので、県も今ですね、産子については200万だったですかね、いくらというようなことも出しておりますし、いろいろなやり方があるのだと、いうふうに思っておりますが、そういうことで進めています。またこの 1.723 だったですかね。現在 1.27 ですよね。そういう中でということですけれども、これも、目標基地として、これ総合計画だったですかね。で、そのことについてですね、担当の者に今答えさせていただきます。よろしくお願いします。教育課、
省庁の答弁が終わりました。
お願いします。
補足説明を求めます。はい、高橋教育課長に補足説明を求めます。
はい、教育課長高橋です。これ次世代育成支援計画の中に入っているということで、ちょっと私も、細かい内容について把握してませんので、後ほど、お知らせいたしたいと思います。
はい、町長の答弁が終わりました。それでは9番佐藤森正議員に3回目の質問を許します。
今 の出生率の話は町の目標として 1.73 まで引き上げるということを公式に表に出してるんですよ。だとしたらそれなりの根拠があってこの数字を出したんだろうと思うんですよね。今現在は 1.27、 それを 1.73 まで上げるとなると、それなりの計画がなければ出せない数字だろうと思いますのでね、そこのところを聞かせていただきたいというのが、それからね、国庫の支払い準備基金のことですけどね、これはやや細かい話になりますので、福祉保健じゃなくて健康福祉課の課長さんから教えていただきたいんですけどね、30年から県が保険者になるということは分かるんですよ。しかし会計処理についてはもう来年度から実質県が保険者になったみたいな処理の仕方するでしょ。つまり医療費は全て ここを連合会から今度は出ることになるわけですよ。町が支出せないで、ここを連合会がみんな全ての医療費全部払ってくれる。そして、ここを連合会は、湯沢町はこれだけのお金を出してほしいとして、湯沢町に付加金と言いますか、が来る。湯沢町は、そのお金を見て、その金額を見て、どういうふうに、国保の会員からお金を集めるかという、税率を決めたり、それぞれの家庭への負荷を決めると、そういう仕組みに、この4月からなるんじゃなかったでしたっけ。少なくとも、レセプトの支払いは全て町がやらないで県がやるっていうのは今年の4月からだと私は記憶してるんですけれども、そうなのかそうじゃないのか、その点について教えてください。以上2点です。
3回目の質問は2点でよろしいですか。
はい、はい、いいです。
はい、それでは町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは質問にお答えをいたします。その出生率のことにつきましてはですね、先ほどもうちの担当の方からも話がありましたけれども、改めてまたさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。また、この個々の改革についても担当課長から説明させます。
はい。出生率の目標の問題については、2015年目標として湯沢町は 1.73 人を目標にしてますので、ちょっと執行部の方で今資料がないようですので、後ほど、当時それを設定した時の資料の配布をお願いしたいと思います。それでは、森下課長かな。はい。それでは、森下課長に補足説明を許します。
はい。
はい、森下課長。
健康福祉課長森下です。それでは町長の答弁に補足させていただきます。まず佐藤議員ご指摘の国庫の関係ですけれども、新年度平成27年度からですね、いわゆる診療報酬レセプト1枚あたり、0円以上のものがみんな共同事業化といいまして、まあ。この新潟県ですので、新潟県の国保連合会で一括して、取りまとめて、それに、療養に関する負担をそれぞれ、若干当然共同事業でやるわけですので、平準化した形で、一律ではありませんけれども、平準化した形で拠出をしていくという方式になります。それが、今年度、26年度までは、一件30万円以上のレセプトが対象になってたんですけれども、新年度から0円以上がみんな対象になるということで、ある意味、県の広域化にかかるステップの一つでは確かに、あります。ただ、県の広域化になりますと、今度保険料の負担の仕方も若干、今までと同じ、いいように各市町村が定めるということではなくて、県の方で分布金というような形で、ある程度県の方で当然医療格差がありますので、そういった部分も加味しながら保険料が設定されるということになります。そういった部分を踏まえて、まあそうなっていきますと保険料がちょっと上がってくるのかなというふうに、まだそうそこの部分は確定しているわけではなくて、これから各市町村が、県の中に参画して、会議の中で最終的には決まっていくという流れになっておりますので、その確定した部分は申し上げられない状況ですけれども、そういった流れになっております。ですので、そういった関係の中で基金を、たくさん持っていれば確かに保険財政的には安心していられる部分もありますけれども、基金そのものがもともとの原資が何かといいますと、一般会計の繰り入れを積み立てているということに現実的にはなりますので、そういった部分から、考えれば、まあ、基金の積み立てをほとんど取り崩してというのは若干の不安がないとは申しませんけれども、まあ、そういった、新年度としてはそういった対応にならざるを得なかったという状況だと当課では考えております。以上でございます。
はい、健康副社長の、補足説明が終わりました。それでは町長の答弁が終了しました。以上をもちまして、厚生福祉常任委員会の、代表質問を終わります。ただいまの時刻は 15時10分です。20分まで、暫時休憩いたします。10分間の休憩を取ります。